皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しておりますまさみです。ブログを書いています。スピリチュアルまさみアメブロで検索していただければ出ると思います。結構過去記事がありますので検索キーワードなんかを見ていただければ、過去の記事ちょっと最近ねアップできてないんですけれども過去記事たんまりありますのでぜひ見てみてください。本も出版しています。自分を苦しめる努力と書いて癖というものですが自分を苦しめる癖の手放し方ということで、全国書店さん Amazon さんで扱っていただいております。確か、Kindle データもありますので、よかったら、ぜひ読んでみていただければ嬉しいです。さて皆さんお元気ですか？9月に入って私は夏しつこいんですけど夏大好きなので、日暮らしも泣きびっくりするぐらいね夜はセミじゃなくってコオロギとか秋の虫のね鳴き声にガラッと本当に9月に入ってから変わったりして虫はなんで分かるのかなと思うんでいつも思うんですけどまだまだ暑くっても空の高さとか風とか全然もう完全に暑いんだけど秋だなっていう感じですよね。はい。今日は最近ですね自分が体感を伴ってああこういうことかなというふうに理解が深まったかな自分の中でですよ深まったかなと思うことをシェアできたらいいなと思います。で、タイトルとしては人生追い詰められないコツ。人生をですね割と自分自身で追い詰めちゃったり、努力によって自分自身が精神的に追い詰められちゃったりみたいな、一生懸命がゆえに自分自身を追い詰めちゃったりっていうことって、人間よくしがちかなと思います。で私も割とそういうタイプの人間だったので、そういう同じようなねテーマで翻訳をさせてクライアントさんのセッションを通して翻訳させていただきながらなるほどと思ったことは自分に取り入れたりとかする中で特に最近ちょっと自分の中で風穴が開いたなと思う体験がちょっとあったのでシェアできたらいいなと思いますので今日はこう人生を追い詰めない人生を自分自身で追い詰めないためのコツのお話をしたいと思います。でセッションを通してもう絶対的に人生やりに来たことっていうのは気づいていようといまいと冷静ってカルムダウンの冷静じゃなくて、魂の霊の霊の霊質みたいなことですね、魂の向上何をもって向上っていうかは人それぞれ受け取り方がねもう本当に最近思うんですけどセッションの内容って左脳だけで理解しようと思うと本当に 100% 中 10% ぐらいしか理解できなくてで私もそれを、セッションなんでね言語で言うし翻訳していくしかないんですけど言語じゃなくてやっぱりその言語を取っかかりにしてそれを実生活で体感を通して腑に落としていただく右脳と左脳の共同作業で理解してもらうってことをなしにしては正しく私が翻訳し受け取ったことって翻訳できないなと思うので、その冷静もいろんな受け取り方あると思うんですが冷静を向上していくっていうのがどういうことなのかっていうのは皆さんそれぞれが右脳を使いながら理解していただくことも含めて大事だと思うんですけど、魂の向上とか冷静の向上っていうのを意識してようがしまいが絶対テーマとして持っているんだなということを確信してますのでそれを意識的にやった方がやっぱり絶対人生の満足度は絶対に高いし変なところで変な迷い方しないなとも思うのでこの冷静の向上、魂の向上のために自分の時間を使っていきたいなと思うことを私自身すごく意識してるんですけどとか言うとなんか意識高い系に聞こえるんですが別にそんなことなくてというのも私最近の、以前はその霊性とか魂の向上っていうのをなんかいいことすることとか志を高く持つことみたいに何か勘違いしてるところがあったんじゃないかなって過去自分自身を振り返ると 思っていて、で、まあ、自分にすごい期待したり自分以上のことをやろうとしたりみたいなところで、まあ、たくさん失敗したかなっていう記憶、気持ち、あの自分の中で、ね、感覚があるんですけど、まあ、今の私の発達段階での理解が少し今までとは違っていて、なので今の私の発達段階での理解なので、ここもっとより深いね、あの理解っていうのができたらいいなと思ってるんで、あくまで今の私、今の私でしか翻訳のレベルもできないので、で言うと、この人生の瞬間瞬間、今っていうここに、私というものが存在、一応肉体と心伴ってしている中で、喜びのバイブレーションの中に存在するためのために、いろんなものを磨いていくっていう感覚を持つと、魂の向上っていうところに割と直結した動きが取れるんじゃないかなって最近はすごく感じるところがあるし、クライアントさんの翻訳をさせていく中で、その喜びの中に存在するっていうことに対しての努力を向けてる方っていうののバイブレーションがすごく、あの素敵だったりとか、人生が素敵だったりとか、その方の持ってる、なんていうのかな、喜びの影響力って大きいなと思ったりもするので、私の中で今この喜びの中に存在するっていうためにはどういう心境でいたらいいかとか、何に気づけるようにすればいいかとか、どうやって視野を広げればいいかとか、どうやってこう顔を白げればいいかとか、まあ、あのそういう、なんていうかな、好奇心を今持って日常を送ってるっていう感じなんですね。でとにかく自分自身が喜んで、で、まあ、何回も説明してますが、最近特に自分だけが、満足じゃ絶対ダメで、その延長線上に必ず人の喜びにつながる何かっていうのを見つけると道は開けるよってよく翻訳しますし、逆に自分が犠牲を払って自分自身が納得してない状態で他人に貢献しても必ず取り返したい、私にもお返しが欲しいとか、被害者意識みたいなものが出てきたりとかどうしてもしちゃうから、自分が好きでやってること、いや、もうやってることが楽しいことが他人の、ためにもなってるっていう流れが大事だなっていうところがすごく言われてるので、自分が喜ぶ先に他人の喜びもあればいいなっていうところを模索しながら、まあ上手にできる日もあれば全くそのところから離れちゃってて喜びの中に生きてた24時間じゃなかったなっていう日ももちろんあったりとか、しながらも、一応それを指針として自分の中の今の直近のねコンパスとして使ってるっていう感じなんですけど、それで言うと最近ですね、あ、こういうことなのかなって、思えた、喜びってこういうことなのかな、喜びの中に生きるってこういうことなのかなっていうのがすごく強烈に分かりやすく体感できたことがあったので、ちょっとそれを紹介したいなと思うんですけど、私結構多分自分のカルマの中で自分には、まあ、何の原因なんだろうな、悪いところはないと思ってるんだけど、理不尽なことで人から糾弾されるみたいなことへの恐怖心っていうのがあるっぽいんですよ。で、多分これはなんかスピリチュアルっぽく言うと過去世とか、そういうケアとかしていくと、その魔女狩りにあったとか、何かその自分自身は何も非がないと思ってるんだけど、ひどい目に遭わされるみたいな恐怖心と、そこに対しての信じられないぐらいの怒りとか、なんか恨みとかが自分の中にあって、なのでちょっとでもなんか私をこう非難してきたりとか、私自身に攻撃の要素を向けてきた人にはもう信じられないぐらいの拒否反応が出たりとか、負けないように攻撃しようみたいな気持ちが出たりとかが過去すごく若い頃あって、ずっとそれを癒さないとっていう風にやってきたんですね。本当にどこかでいつ 何か殺されるんじゃないかとか、もっと可愛い方ですと、なんか卵投げられる、見も知らない、会ったこともない、会ったことあるかもしれないけど、私の人生にとっては全然あのメインの登場人物じゃないような人に何かすごく嫌なことされるんじゃないかみたいな、すごく思い込み、現実に今世で何かそういう目にあったわけじゃないんだけど、そういうことへの恐怖心とかが結構あったりする、まあ、人に対する恐怖心があったりするので、定期的にそういう出来事を引っ張ってくるみたいなことがあって、なのでなんかこう道で急に殴ってくるおじさんとかに会ったこともあるしとか、あのそういうちょっとえっていう出来事を引っ張ってくることが過去多かったんですね。だけど、まあ、こういう仕事もしてるし、こういうことに興味もあるので、癒し、ずっと自分自身を癒すってことをやってたので、まあ本当に相当そういうことは思い出す限り過去ここ5年ぐらいないんじゃないのかなっていう風になってたんですけど、喜びの中で生きよう、瞬間瞬間喜びで心を満たそうみたいなことをやり始めた時に、久しぶりに2回連続で当たり屋のおじさんみたいなのに会っちゃったんですよ。若い頃って皆さんあると思うんですけど、結構この年になって久しぶりで最初びっくりしたんですけど、すごいその日は私楽しい一日を過ごしてご機嫌で、多分すごく幸せな感じで歩いてたら、前からなんかちょっと変なおじさんが歩いてくるなと思ったんですけど、変だなってちょっと興味を持っちゃって、逃げればよかったんですけど、変だなって思いながらも逃げることなくすれ違えた時にバーンっていきなり殴られたみたいな。それでその時は本当に怒りとなんか悲しみと、なんでこんな知らない人にこんなことされなきゃいけないんだ、だったりとか、あとまあさすがに恐怖はもうちょっと年齢もね重ねてるからないのかもしれないですけど、ちょっと追いかけたけど、もうそのおじさん、なんだろうな、電車に乗っちゃって、まあ、ホームだったんですけど、でもうなんか私はそれこそあのファックじゃないですけど、こんなこと言って、ね、もう手でそういう、まあ、どっか結構死んじまえみたいな感じで抵抗するのが精一杯だったみたいな感じだったんですけど、いや久々にこんな嫌な目にあったなと、でこんなあの本当に心が憎悪でいっぱいになるっていうのもなかなかね普通に暮らしてるとないので、あんな人死んじゃえばいいのにとか、あんな人もうまず消えちゃえばいいのにみたいな、もう一気に気持ちがダークになって、ああもうダメダメだ、こんなところに執着しちゃいけないけど、でも本当に腹が立つみたいな気持ちになって、でまあよくねクライアントのセッションとかでも、誰に対しても愛情っていうものを持つと自分自身が癒されるよみたいな翻訳をすることがあるんですけど、やっぱ無理だ、こんなの絶対無理だ、あのおじさんに愛情なんて持てないみたいに思って、まあ、あの人は不幸になる、なったらいいのにぐらいのその時は本当に気持ちになって、でまあさすがに引きずることはないけど、本当にああいうことってまだあるし、そういうことを引き寄せたりするし、それこういう反応しちゃうんだなっていうのだけすごくセンセーションに自分の中にあって、まあ何かここ自分の学びとしてあるんだろうなと思ってたんですよね。で最近本当に私今ここにいることとか、今ここを喜ぶことっていうのにハマってるので、ずっとそういうことについて考えてたりとか、まあ、クライアントさんのセッションでそういう、なんていうかな、あの翻訳がある場合はすごく丁寧にそこは自分のためにも、まあもう自分のために丁寧に読むとクライアントさんのためにもなるからっていうので、結構こう集中して読んでたりとかするところがあって、でつい最近また同じことがあったんですよ。でこれでやっぱり電車で、あなんかまたおかしいおじさんいるなと思って、当たり屋に会ったことある人って分かると思うんですけど、あもう当たりに来てるなっていうのがもう分かるんじゃないですか、ぼーっとしてなければ。であこの人当たりに来るなっていうのが分かって、でも肩の角度とかでガンって来る、バンって当たりに来る角度で、あーって思った瞬間に、なんかその日はすごい冷静な日だ、すごいなんていうかな、自分自身の調子悪いって皆さんありません？ でその時は結構調子がすごく穏やかな、あの前回はハッピーハッピー楽しいわ、ちょっと興奮状態、そう、あのお友達と遊んで楽しかった帰りだからあれだったんですけど、なんかその日は本当に調子がよくって、セッションも終わりだったりもするので、まあ、つながりはもちろん切ってるけど、すごく自分自身が冷静な時だったんですけど、そのおじさんがこうバンってこうすれ違う時に当たりに来た時に、すごいなんていうかな、コマ送りみたいに、時間がゆっくり流れる感じで、いろんなこと考えたり思ったり したんですよね。で、多分その時私自身が体感したかったことを体感させてもらえたので、これは私の実力じゃないと思うんですけど、あ、このおじさんも私みたいに、私その日とても穏やかな人だから、穏やかな気持ちになれたらいいね、私がこんなに穏やかでとっても幸せを感じてるけど、彼もきっとこんな風に、まあ、すごい苦むち、すごい顔してたので、なんかまあハッピーなわけじゃないだろうから、でもこの瞬間だけでもなんかこの人が少し穏やかになったり、少し満たされたり、そういうことに気づけたら、何かがある何かがないとかじゃなくて、自分自身が求めさえすれば穏やかになったり幸せになったり瞬間的にできることってあるんだよな、みたいなことが、まあ、体感できたらいいのにな、みたいな気持ちになったんですよね。でもこれはなんか私がなったっていうか、鳴らされてるから、多分実力じゃなくて、で、あ、この人がなんか笑ったとこ見たいなって思ったんですよね。普段絶対思わないし、今の私の実力だって本当思わないと思うんですけど、その時は思ったんですよね。じゃあで、心の底からこの人の笑うとこ見たいなって思った時に、私こう場合によったら刺されるから皆さんにはおすすめしないんだけど、ニコって笑っちゃったんですよね。すごく、まあ、自分鏡を見てないからどんな顔か分かんないけど、なんていうのかな、可愛いワンちゃん見るみたいな気持ち、なんか、あ、この人が、この人もでも一生懸命生きてんだよな、方向性間違えてるかもしんないけど、この人もちょっと笑れたらいいなって思ったら、ニコって笑っちゃったんですよ。そうするとここからがすっごいびっくりしたんですけど、そのおじさんが本当に一瞬の出来事なんですが、コマ送りみたいにすごく、あの、なんていうかな、スローモーションで進んでいく感じで感じたんですけど、そのおじさんが最初はもう本当に鳩が豆鉄砲食らうみたいな、え、みたいな顔、なんだこの女みたいな顔をしたんだけど、つられて笑ったんですよ。で、その笑い方はでもつられてなんかびっくりして、でも私は笑ってるからつられちゃって笑ってる感じなので、すごいいびつな笑い方ではあったんですけど、でも笑ってその人を私にぶつからずに通り過ぎちゃったんですよね。もう何ていうか、肩をくって変えて、ただそれだけ、なんかぶつかりおじさんにぶつかられそうになったんだけど、ぶつかれられなかった、なんかお互いよく分かんないけど笑い合ったってだけなんですけど、私にとっては一本の何か心が動く映画を見たとか、綺麗な景色を見たとか、うん、まあ綺麗かどうか置いといて、何か心が動くものを見た時と同じぐらい心が動いてそれを喜びとか幸せみたいなタイトル付けをするとなんかちょっと違うんですけど、あ、なんかちょっとそういうことかなみたいなことの取っかかりがつかめたような、まあつかめなかったような、つかめたような気持ちになったし、あと単純にすごく心が別に通ったわけじゃないんだけど、いい時間だ、いい瞬間だったなって思えて、今思い出しても、まあ、そのおじさんどう考えたかわからないけど、でそのおじさん気持ち悪いと思って笑っただけかもしれないんだけど、 なんか変なやつだなと思って笑っただけかもしれないんだけど、私の中で本当にいつもだったら憎悪の対象である理不尽に自分自身の不幸せを、他人にぶちまけてくる、憎悪の対象になるような最低最悪の人に対して、その人の背景も含めて、この人が笑える時が来たらいいな、この人に今だけでもいいから、もちろんねずっと笑ってくれたらいいんだけど、ちょっと笑ってもらえたらいいな、そのためになんかできることあったらしてみたいなって気持ちに一瞬だけどなった。あの感覚の力強さとか、あの感覚の自分自身が満たされる感じがもうすごく体に残っていて、でこれは多分私の実力じゃなくて、こういう感じだよっていうのを体感させてもらっただけじゃないかなと思うんで、普段の私は絶対こんなことまだ全然できない、本当できないと思うんですけど、でもあの感覚があるから、あそこを目指せばいいんだっていう感じにはすごくなれたかなと思う。あの私にとってはすごく大きな出来事でした。で、それで言うと本当に幸せになる、逆に言うと不幸にならない、自分自身を不幸にしていかないためには、みんなが不幸せにならないためには大事だと思っていることが実はそんなに大事ではなかったりするのかもしれないなみたいなところをちょっとお話できたらと思います。不幸せにならないために負けたくない、手に入れたい、成功したいみたいなことで一生懸命頑張っておられる方で、結構追い詰められちゃって人生ね40、30後半ぐらいで結構追い詰められてる、割と負けてもないし手に入れてるものも多かったり、ある程度成功してたりするんだけど追い詰められてる方もお見受けするし、逆に、それはね追い詰め方が一緒で、手に入れてるか入れてないかの話で言うと、入れてない方も同じぐらい負けちゃったり手に入れられなかったり成功できないと自分自身で思ったこと方も追い詰められちゃったり、結構持ってる人持ってない人なわりに心理状態が似てたりするっていうことにすごく気づくことがあって、でこの不幸せにならないために何かを手に入れなきゃいけないっていうのって終わりがないし、できなかった時の恐怖感もすごいし、手に入れた後それを失いたくないという気持ち、恐怖感もすごかったりするので、結構この不幸にならないためにやってることって自分を絶対幸せにはしないなっていう風にセッションしてて感じるところがあります。でじゃあ不幸せにならない努力じゃなくて幸せになる努力っていうのをしていく必要が、人生をこう追い詰められないためには大事だと思うんですけど、やっぱりそれって霊的向上みたいなところに意識が、普段はですよ、もちろんやんなきゃいけない育児家事もあるし仕事もあるし親のなんかもあるし介護がある人もいるだろうし、自分自身の体が悪くて自分の体でいっぱいいっぱいの人もいるだろうから、そんなずっと言ってらんないと思うんですけど、日々やってることの奥に霊的向上、魂の向上みたいなところをこう設定しているかどうかで結構違うんじゃないかなと思います。で霊的向上っていうとなんか大げさなんですけど、困難と見えるものの中にも、当たり前普通日常義務と思ってるものの中にも、いかに楽しさを見出せるかっていう視点を持つと、結構その霊的向上がに直結するような気づきとか、行動とかが取れていくんじゃないかなとセッションをしていってクライアントさん見てて感じます。意外に志高そうな人ほど、霊的向上と逆の方向に行ったりすることってセッションであるあるだったりするんですが、いかに今この瞬間をどうであれ楽しもうとする視点を忘れないでいようとする方の方が、結構霊的向上率が高かったりもするなと思います。で、その今を楽しむための努力をするって結構難しいなと思うんですよね。 日常って結構淡々としてたり、普通にお仕事してたり、人と関わると困ったなとか、ああ逃げたいなと思うこともあるんですが、その中でも楽しさを見つけていく、それには感受性をより豊かにしなきゃいけないし、視野も広げていかなきゃいけないし、ある程度の忍耐力も磨かなきゃいけないみたいな感じになるかなというふうには思います。で、ここでちょっと注意が、楽しいを勘違いしちゃってもおかしな方向になるので、楽なことと肉体的に興奮すること、ワクワクするみたいなところですかね、と冷静的に魂的に楽しいは違うのかなってところは、セッションしてて最近すごく感じるので、説明していきたいなと思います。まず楽は言っちゃうと怠惰、楽したいと、まあ、別に楽できるところはすればいいんですけど、楽することが全ての目的になっちゃうとまた全然話がするので、楽なことって別に楽できたからって心が動くほど感動するみたいな、ことはないと思いますので、まあ、怠惰と楽は違う。怠惰がダメ、楽しようとすることがダメとは言ってないんだけど、まあ、霊的向上とは別に直結してない。あと興奮、ワクワクみたいなところも、ワクワクって言葉結構ねスピリチュアルとかでは使われますけど、間違っちゃうとその興奮状態とかになっちゃうと、例えばですよ、ギャンブルもワクワクするみたいなところもあるじゃないですか。なので肉体的な分泌物による興奮反応みたいなものっていうのも、ワクワクっていう中に入れちゃうとちょっと違うのかなっていうところがあるんで、その霊的に楽しい充足感を感じられる状態のヒントみたいなところで言うと、それが起こった出来事を思い返しただけでももう一度満たされる感じっていうのは、すごく霊的な楽しいに近いんじゃないかなって私は思ってます。これはちょっと私の見解なので、他のことはどう思われるかは全然違うってことがあると思うんですけど、クランチさんとか私自身の、経験とかで、これは霊的な楽しいなのか、それとも肉体的な心的な足りないものが満たされて一時的に楽しいとかあるじゃないですか。どうなんだろうって思った時に、思い返してもその時のように心が満たされたり動いたりするものって考えて、それでセレクトしていくと、例えば楽できたことを思い返して、はあじんわりとか、はあ心が満たされるってまあないと思うし、あと例えばギャンブルとか、ワクワクしたこと、その分泌物が出てワクワクしてるみたいな時って、終わっちゃうともっともっと枯渇感、もっとやりたい、 もっとあれ欲しい、もっと刺激欲しいになるので、それもやっぱり違う。これは肉体的なもので、だいたい言葉にしちゃうと積極臭いんですが、慈愛を感じた時、その条件なく人に対してポッとピュアな愛情が持てた時とか、まあ、それを感じた時とか、あとは近いけど感謝、ああ本当ありがたいなとか、あと自分自身に対しての自己信頼、まあ、自己愛、それは私は素晴らしいっていうじゃなくて、まあいいんですけど、例えばあの時頑張って私あれ乗り越えてよかったな、あの時の自分に感謝だなとか、こうやって自分が生きてるのってすごく不思議なことだな、ありがたいなみたいな、自己愛みたいなところ、自愛とか感謝は自分に向ける、他人に向ける、自分に向ける、どっちでもいいんですけど、そういうものって思い出しただけでもあの時と同じぐらいの感情って湧くじゃないですか。例えばワンちゃん猫ちゃん飼ってる方とかだと、ワンちゃんと猫ちゃんと言葉にできないコミュニケーション取れる、ああ一つになってる、向こうも私に慈愛を向けてる、私も彼女彼に慈愛を向けてるって瞬間あるじゃないですか。私魚飼ってますけど、魚でさえある、向こうは向けてるかどうか分かんないけど、なんて可愛いんだろうなと思う時がある、その条件としてではなく。でも今目の前にそのワンちゃん猫ちゃんがいなくても、その時のことを思い出すと、わーってその時と同じような、満たされた感じとか愛おしい気持ちとかが出てくるとか、人に対する感謝とかも、あの時に感じた感謝っていうのを同じようにまた感じるみたいな、こう再現性があるというか、 思い出しても同じようなバイブレーションになれる。でその枯渇感とかもっと欲しい。なので、で愛情って難しくて、愛情も慈愛のうちはいいんですけど、執着になると、あ、失ってしまったことへの執着とかになってくるんで、まあ微妙なところですけど、でも枯渇感とか、なので枯渇感が出てちゃうと執着が出てるかもしれないな、例えば思うとか。でも今は悲しいけれども出会えたってことの奇跡っていうものにフォーカスをちょっと移していくみたいなことで、冷静の向上ができるみたいな感じで、その楽しいの感覚にすごく、敏感になって、その違いに敏感になって、執着でもなく、なんていうかな、肉体的な反応でもなく、楽するでもなく、魂とつながっている時のつながってますよっていうサインとしてのその楽しいっていうものがどういうものかっていうのに敏感になっていけば、おのずとやるべきこととか考え方とか視野とかが変わっていくのかなというふうに最近はより感じています。ちょっとなんか説教臭く聞こえたら嫌だなと思いますし、私もまだまだ全然できてなくて、ただあの時の瞬間はちょっとヒント的にこういう感じだよっていう、あのその何か私の中では結構風穴の開く体験だったをさせてもらったのかなという気持ちがあったので、シェアできたらいいなと思いました。ちょっとまとめます。人生を追い詰められないためには、何かこう現世の世界だけでの目標をで止まってしまうと、結構勝つか負けるか、生き残るかやられるか、幸せになるかならないかみたいな、こう現世の世界だけで設定しちゃうと、手に入れようが手に入れられない状態であろうが、どっちにしろ不安とか、何かそういう終わりがない苦しみっていうのはつきまとうのかなと、人生追い詰められちゃうのかなという感じはします。で、冷静の向上っていうのを、まあ現世的な目標は置いていいんだけど、その先に冷静的に向上していくっていうことを置くか置かないかで相当違ってくるのかなっていうのがあります。で、冷静を向上させるためには、霊的に楽しい、満たされるっていうことは何なのかっていうところを探っていかれるといいんじゃないかということで、楽しいにもいろいろあるけど、楽はちょっと違うし、興奮とかないものを満たされて安心感みたいな、その分泌物による体の反応みたいなもの、霊的な、楽しさと違うものは必ず枯渇感があったりとか、もっともっと欲しくなるだったりとか、まあ、思い出したところで対して反応も心も動かないっていうものかなと思います。で、冷静の反応による充足感っていうのは、思い出しても同じ状態にすぐなれる、まあ、時空を超える、場所を超えるっていう、あの体験になるので、まあ、慈愛感謝、みたいなものを他人に対して、世界に対して、自分に対して、自分を通して世界に対して感じられるっていう経験をいかに積んでいくか、そのためにどうやって感受性を磨くか、視野を広げていくかって考えていくと大きく間違わないんじゃないかと思います。で、まあ、愛とかはとっても難しいところなので、愛も途中まで慈愛だったのが執着になったりとか全然あるので、自分の中で心が満たされていたのに枯渇感に変わり始めた時は、少し間違えた方向に行ってるのかもしれないなっていうふうに自分をこう振り返る材料にされるといいんじゃないかというふうに思っています。はい、では今日はこの辺りでおしまいにしたいと思います。まだまだとは言ってもね、暑い日が続いていますし、いろんなところでね、災害とかいろいろ起こってますので、皆さん水分たくさんとって、季節の変わり目はね、やっぱり体にもこう負担がありますから、自分なりのリズムを整えて、日々楽しくお過ごしください。それでは失礼いたします。